ローマ人への手紙6章3節4節お読みいたします。それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためです。宣教です。この箇所からバプテスマの意と題して大高先生より宣教いただきます。
英和高校の学生の方が使っている聖書と私たちの使っている聖書少しタイトルとか違うと思いますけれども、まあ、気にせず話だけ聞いていただければ結構ですので、聖書は別に開かなくても結構ですので、はい、一言お祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。すぐる一週間の歩みもあなたがお一人お一人を特別に守り支えてくださって、このように共に礼拝を持てることをありがとうございます。あなたがお一人お一人の名前を呼んでくださって、招いてくださって、共に礼拝を持つことができますことをありがとうございます。幼い子供から、またお母さんのお腹の中にいる子から、また人生経験を積んで豊かに過ごしてこられた方々から、いろいろな方々が募って礼拝を持てますことをありがとうございます。どうかこの時、共に主の御言葉を聞き、教えられ、励まされ、また罪に気づかされ、悔い改めが生まれ、私たちの新しい歩みへと導かれていきますようにお願いをいたします。ひとときを聖霊様が導いてくださることを期待して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日はご一緒にバプテスマの意味、洗礼の意味について御言葉に耳を傾けます。バプテスマとは、しばしば洗礼というふうに日本語で訳されますが、イエス・キリストを信じた人がキリストの体である教会に加わるために、キリストに対する信仰を見える形で公に表明するために行う儀式。バプテスマというのは、イエス・キリストへの信仰を公に表明するための儀式と言えます。この私が立っている、下にはですね、洗礼槽といって、お風呂のようなものですけれども、ここを全部開けると、大人一人が十分寝られるぐらいのスペースがありまして、そこに、で、バプテスマ式を行うわけですけれども、その儀式を経て、バプテスマ式を経て、キリストの体である教会に加わることになります。誤解のないように申し上げますが、バプテスマを受けて、イエス様を信じたことになるのではありませんし、救われるわけではありません。人は信仰によって義と認められる。信仰によって救われるわけですから、バプテスマを受けたことで、その時点において救われるわけではなくて、実際にはもう少し前に、イエス様への信仰を心から告白した時点において救われています。ですから、バプテスマ式、洗礼式というのは、あくまでも、キリストに対する信仰を 見える形で公に表明するために行う儀式です。では人は信仰によって義と認められるなら、救われるんだったら、わざわざバプテスマ式を行う必要はないではないかとお思いになるかもしれませんが、それは少々行き過ぎと言えます。このバプテスマ式、洗礼式と呼ばれるものは、イエス様が弟子たちに行うように命じました。それは聖餐式も同じですが、どちらも聖餐式もバプテスマ式もイエス様が行うように命じられたものですから、私たちキリスト教会はこの両方を大切にしてきました。2000年にわたって大切に守ってきました。イエス様は十字架にかかり、復活されて天に昇られる前に、次のように弟子たちに命じました。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。イエス様は弟子たちに、父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授けるように命じられました。その命令を重く受け止め、私たちキリスト教会はバプテスマ式を大切にしてきました。使徒の働きというところの2章には、弟子たちがバプテスマを授けたことが記されています。それがどんな方法であったのか、はっきりと分かっているわけではありません。水に全身浸かる方法もあったでしょうし、そういう場所がなければ、少量の水を頭から振りかけるときもあったかもしれません。バプテスマという言葉は、沈めるとか浸すといった意味の言葉ですから、おそらくポピュラーであったのは、全身を水の中に浸すのが、一般的な方法であったと思われますが、その方法について、聖書ははっきりと明示していない、明らかにしていないということもまた事実です。ですから聖書からバプテスマの方法について、特に適齢と呼ばれる雫を頭に垂らす方法の洗礼を認めるか否かを聖書から論じることは少し難しいことでありましょう。ただ今日の説教では、バプテスマという言葉の性質上、水の中に沈められる。これが体だとしたらこう沈めるわけですけれども、で、水の中に全身、体を浸す方法をしますけれども、その水の中に沈められることを前提に話をします。しかし、だからといって、適齢がバプテスマの方法として適切でないということを言っているのではないということはご承知おきいただきたいと思います。適齢であっても、私は有効なバプテスマの方法と認めておりますし、現にこの教会に来てから、適齢でバプテスマを病床にて授けたこともありますから、私が適齢をですね、有効だと認めていることは言うまでもありません。少し前置きが長くなりましたが、いずれの方法であったとしても、バプテスマ式というのは、イエス様への信仰を持った人が行うものです。イエス様を救い主として信じた人が洗礼を受ける。そしてそのバプテスマは、ただの通過儀礼ではなくて、大切な意味を持っていることが、今日私たちに与えられている箇所からわかります。ただの通過儀礼ではなくて、重要な意味がある。今日はご一緒にバプテスマの意味について、御言葉に聞いてまいります。先にバプテスマを受けた方も、またこれから受ける方も、その意味を正しく理解をしていただきたいと願います。さて、パウロは信仰義人について語ってきました。信仰義人、それは人は信仰によって義と認められるんだ、救われるんだ、とこうずっと語ってきた。人は良い行いによって救われるのではなくて、イエス・キリストを信じる信仰によって救われるんだ、とパウロは語ってきた。イエス・キリストを信じることによって、これまで犯してきたすべての罪が許される。良い行いを積み上げることによってではなく、イエス・キリストを信じることによって、すべての罪が許される。 そう語ってきた。5章の20節を見ますと、罪の増し子あるところに恵みも満ち溢れるわけです。すべての罪を覆い尽くして溢れる恵みが私たちに注がれる。すると、こんな考え方を持つ人たちが出てきました。それは先週確認したことですが、そうであるならば、罪の増し加わるところに恵みも満ち溢れるならば、もっと罪を犯して生きても良いではないかと。その方がもっと多くの罪が許されるのだから、恵みがさらに増し加わるではないかと。だからそのために罪にとどまろうではないか。とそう主張する人たちが出てきました。それが6章の1節と2節でありまして、1節には、それではどのように言うべきでしょうか。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきでしょうか。このように質問するような形で語ったパウロは2節で、決してそんなことはありませんと。恵みが増し加わるために私たちは罪にとどまるべきか、そう考える人たちに対して、決してそんなことはないんだと。間違っていると。そして2節でこう続けます。罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも罪のうちに生きていられるでしょうか。パウロは、私たちは罪に対して死んだんだと語ります。私たちは罪に対して死んだ。その私たちが、罪に対して死んだ私たちが、どうしてなおも罪のうちに生きていられるか、とパウロは語ります。罪に対して死んだ私たちが、罪を犯すことを喜び、楽しみ、なおもその中に生き続けられると思うのか、とそう語ります。先週は、その罪に対して死んだという事実に目を向けたわけですが、今日はその続きでありまして、その事実をバプテスマと絡めて語っていきます。パウロはバプテスマが持つ意味を解き明かしていきます。3節ですけれども、それともあなた方は知らないのですか？キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか？パウロは、あなた方が受けたバプテスマにおいて、何が起こったのか知らないのかとそう問いかけます。パウロは、キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちと語ります。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たち。少し直訳的に申し上げると、キリストイエスの中へとバプテスマを受けた私たちとなります。キリストイエスの中へとバプテスマを受けた私たち。私たちはキリストイエスの中へこうバプテスマされた。キリストイエスの中へ沈められたとパウロは語ります。先ほど申し上げたように、バプテスマにはこう沈めるとか浸すという意味があります。キリストイエスの中へバプテスマされる、沈められる。それは言い換えるならば、キリストイエスと結び合わされるということです。キリストイエスと結び合わされる。結合です。キリストイエスとの結合。洗礼を受けるということは、バプテスマを受けるということは、キリストと結び合わされることだとパウロは語ります。キリストイエスと結び合わされる。一つとされる。その私たちは、6章3節の後半の言葉を借りますと、その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんかとパウロは語ります。具体的には続く4節です。4節には次のようにあります。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためですと。四節の最初には、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによって、キリストと共に葬られたのですとあります。私たちは、キリストと共に葬られた。 だから福音キリスト教会の場合、特殊な場合を除いては、バプテスマ式は浸礼、沈める形で、全身を水の中にこう入れる形で行われます。その水の中にこう沈められるとき、沈めるとき、それはキリストと共に葬られたということを意味しています。バプテスマがキリストと共に葬られるということを意味していることについては、コロサイ書の2章12節にもあります。コロサイ書の2章12節を お開きいただける方は、お開きいただきたいと思いますが、そのままお聞きいただければ結構ですけれども、コロサイ書の2章の12節、新改訳聖書ですと403ページですけれども、この最初の2章12節をお読みします。バプテスマにおいて、あなた方はキリストと共に葬られ、またキリストと共に蘇らされたのです。キリストを死者の中から蘇らせた神の力を信じたからです。とこの最初の2章12節にあります。イエス・キリストを信じた人が、バプテスマ式において水の中に沈められる。水の中に浸される。そのことによって、それはキリストの死と、キリストの十字架の死と一つになっていることが象徴されています。キリストの十字架の死と一つにされ、結び合わされ、罪に対して死んだということが表されています。それは古い自分、イエス様を信じる前の自分、イエス様を知らずに自分勝手に生きてきた古い私との決別を意味します。過去の古い私というものを、が死んだんだ。自分の死を意味しています。以前の存在は終わった。古い罪の生活は終わりを告げたことをバプテスマ式は表しています。それゆえに、ある人はバプテスマ式の一つの側面として、葬式的な意味合いがあるという人もいます。古い自分に死んだ葬式。それがバプテスマの一つの側面です。しかし、死んで終わりではありません。水に沈められ、キリストの死と一つにされた私たちは、今度その水から起き上がります。水から出てくることになります。ローマ書に戻っていただいて、6章4節の後半には次のようにあります。6章4節の後半をお読みしますと、それはちょうどキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に歩むためですと。水の中に沈められ、キリストの死と一つとされ、古い自分に死んだ私たちは、次には水から起き上がります。それはキリストが死者の中から蘇られたように、私たちも新しい命に生きることを表しています。キリストは十字架にかかって死んで終わりではありませんでした。キリストは御父の栄光によって、神の栄光によって死者の中から蘇りました。全能の力によって蘇った。そのように、キリストが蘇られたように、私たちも新しい命に歩む。死んで終わりではない。古い自分に死んだ次には、新しい命に生きる。生まれ変わる。蘇りのキリストと結び合わされ、一つにされて、新しい命に生きる。過去の生き方、古い生き方と決別して、新しい生き方へと変えられていく。自分本位な、自己中心な生き方から、キリストを主とした、キリストに従う生き方へと変えられる。これまでしてきたことのすべてのことが、その意味や動機が変わるのです。働く動機、勉強する動機、家事をする動機、子育ての動機、それらすべてが変わっていく。やらされていたと感じていたものもあるかもしれませんが、一つ一つのことが神の召しとして、神がするようにと命じていることとして受け止めることができる。 私に今神が与えてくださっている使命だと一つ一つのことを受け止めることができる。飯として、神がするようにと言っていることとして、仕事や勉強や家事や子育てに関わっていくことができる。価値観が変えられ、神の国を立て上げていくために生きるようになる。自分のために生きる人生から、神のために生きる人生に変えられる。ものの見方が変わってしまうのです。もちろんそれは、徐々に変えられていくことがほとんどです。最初は生まれたばかりの赤ちゃんから始まって、こう少しずつ成長していく。神の愛と恵みによって、聖霊の豊かなお働きによって、新しい命が成長していく。様々失敗しながら、信仰者として成長していくのです。そのようにして、新しい命に歩む。それが、バプテスマが、洗礼が意味しているところです。今日ここまで私たちはバプテスマの意味について考えてきたわけですが、バプテスマの意味、洗礼の意味を端的に申し上げますと、キリストとの結合です。キリストと結び合わされる。それがバプテスマです。キリストの死と復活とに復活と一つにされる。結び合わされる。キリストは私たちの罪を背負い、十字架にかかって死なれました。私たちの身代わりの死でありました。私たちはそのキリストの死と一つにされる。水の中に沈められるとき、私たちはキリストの死と一つにされる。キリストの死と結び合わされ、古い自分に死ぬのです。過去の私と決別する。罪に生きてきた私との決別。それが水の中に沈められることによって象徴されています。しかし死んで終わりではない。死んで終わりではなくて、自ら起き上がってくることによって、新しい命に生きることを意味しています。キリストが死から蘇ったように、私たちも新しい命に生きる。キリストの復活の命に預かる。罪の束縛から解放され、自由な、本当の意味での自由な生活に入る。神に自分を明け渡して、自分がやりたいように生きる生き方から、神様が望む生き方へと変えられていく。それが新しい命に歩むということです。イエス様を救い主として信じた人が、バプテスマを受けるということは大変重要な意味があります。ただの通過儀礼ではなくて、バプテスマ式には重要な意味が込められています。バプテスマを受ける人は、キリストの弟子として自分自身を捧げた者として新しい生き方をするのです。それはひとえに、バプテスマによってキリストと一つとされた、結び合わされたからです。私たちはキリストと結び合わされたんだ。そのことを深く心に刻む必要があります。あなたは、洗礼を受けたあなたは、キリストイエスと結び合わされている。今日という日に、ご一緒にそのことを確認したいのです。あなたは、バプテスマを受けたことによって、洗礼を受けたことによって、キリストイエスと一つにされた、結び合わされた、そのような自覚はあるでしょうか？このことは、歴史上、たった一度、神であるお方が十字架にかかるという形で起こった歴史的事実によっているのであり、私たちが経験したことではありません。ですから、感覚的に捉えるのではなくて、事実を知り、その事実に生きるのです。パウロは、6章1節2節で、恵みが増し加わるために、 罪にとどまるべきか、そう議論しました。それに対して、決してそんなことありませんと語りました。それはバプテスマの意味からして、そんなことはありえないことだと考えた。バプテスマを受けてもなお、罪の中を喜んで生きようとすることは、神が与えてくださった恵みの立場と完全に矛盾することだと考えました。だからそんなことできるはずはないんだと。先週も申し上げたように、私たちは洗礼を受けてもなお罪を犯すことはあります。それが残念ながら人間の現実です。恵みの立場と罪に対して死んだという恵みの立場と現実の立場に大きなギャップがあるのが現実です。しかし罪を犯してしまったとき、本当に救われているならば、そこに悲しみがあり悔い改めがあります。救われているならば、罪を犯し続けることに喜びを見出すはずがありません。中には救われてから残念ながら教会を離れてしまう人もいます。しかしそういう方に手紙を送ったりすると、やめてほしいと言われることがあります。それはその人の心の中で葛藤があることを物語っています。うちに住んでおられる聖霊の悲しみと私たちの罪が心の中で戦う。おそらくその葛藤に耐えられないのでありましょう。手紙など送らないでほしいと言われることがあります。救われているならば、教会から離れているということに多少なりの負い目を感じたり、自分が間違った行動をしているということに気づいていたりします。しかし、きっかけがなかったり、まあ人間的な思いで戻りにくさを感じたりして、すぐには戻ってこられないということがあります。だからこそ、悔い改めて戻ってきた人のことは、その勇気を与えてくださった神を賛美し、心から歓迎したいのです。間違っても、どの面下げて戻ってきたとか、何を今更とか、10年も20年も離れてきて、私たちがこんな苦労して街道を作ったのに、あんたたち何も知らないでしょ、みたいなことでは困るわけです。戻ってくるということには大変な勇気が伴います。その方々を心から歓迎したい。私たちは今日という日にバプテスマの意味を再確認したいのです。バプテスマを受けることはキリストとの結合、キリストと結び合わされることを意味しています。先ほどから申し上げているように、キリストの死と一つになり、キリストの蘇りと一つになり、新しい命に生かされている。それが私たちクリスチャンの状態であり、洗礼を受けたあなたの状態です。私たちは新しい命が与えられていることを心に留めたい。それは感覚的になんか理解できるわけではありません。ああ、今新しい命に生きているな、みたいなことを感覚的に理解できるものでは、残念ながらありません。しかし事実として聖書が語っているのは、過去の古い私は死んで、今はもうキリストの蘇りの命によって生かされているんだ。それが私たちの、あなたの姿です。私たちは新しい人に変えられているんだ。それは聖霊によって、私たちのうちに住んでおられる聖霊によって変えられている。私たちは立場が変えられた。恵みの立場に置かれているということを心に留めたいのです。静まって考えていただきたいのです。過去の自分を見つめるとき、自分が救われるにふさわしい生き方をしてきただろうか。いやー、よくぞ神様私を救ってくれました。あなたお目が高いって思う人はいないと思うんです。そこに思いを向けるときに、つくづく不思議に思うのです。そして圧倒的な神の恵みに目が向けられていく。バプテスマを受けた私たちは、キリストの十字架の死と一つにされることによって、過去の自分に死に、キリストの新しい命に生かされている。その圧倒的な立場の変化を心に留めつつ、キリストイエスと結び合わされて、新しい人に変えられているという恵みの中を この一週間も共に歩ませていただきましょう。ひととき神の恵みを思いつつ黙祷をしましょう。お祈りを捧げます。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。今日御言葉を通してバプテスマの意味について教えられることができましたことを感謝をいたします。しっかりとした信仰を持ってバプテスマを受けた方もいますし、中にはすべて分かったわけではないけれども、バプテスマを受けたという方もおられるかもしれません。しかし神様、あなたを信じる信仰によってバプテスマを受けた私たちは、イエス様と一つにされ結び合わされ、古い自分に死に、新しい命に生かされていることを覚えることができますように、その圧倒的な恵みの事実に、私たちが目を向けながら、日々歩んでいくことができますように、イエス様と一つにされ、新しい人に変えられているという恵みを忘れることなく歩んでいくことができるように助けていてください。苦難や困難の中にあるお一人お一人を主が慰めて励まして支えてくださいますように。あなたを見失いそうなお一人お一人を主が支えてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。